説教をいたします。イエス・キリストの先駆けであり、ヨルダン川においてイエスに洗礼を授けた人物である洗礼者ヨハネは、キリスト教の絵画でも頻繁に描かれ崇敬される人物です。それらの絵画の中で最も有名なものの一つに、レオナルド・ダ・ヴィンチの洗礼者ヨハネの作品があります。その絵の中で洗礼者ヨハネはラクダの毛衣に身を包み、神秘的な謎めいた微笑みをたたえ、左手に葦の十字架を持ち、右手は天を指しています。絵画において洗礼者ヨハネはそれぞれの画家ごとに全く異なる様子で描かれています。実際の洗礼者ヨハネはどのような風貌だったのだろうと思わされます。ですが聖書では洗礼者ヨハネのことを、荒れ野で叫ぶ者の声がするという言葉で表しています。ヨハネの容姿や外見がどのようであったかよりも、ヨハネは荒れ野で叫ぶ声であったことに私たちの意識を向けることが促されているように思います。本日のルカ福音書は、荒れ野において洗礼者ヨハネに神の言葉が下った時の歴史的背景、政治的状況の記述から始まります。まず、その時代のローマ帝国の皇帝や、その皇帝に任命されたユダヤの総督ポンティオ・ピラト、当時の領主たちの名前が挙げられ、そして大祭司二人、アンナスとカイアファの名が挙げられます。神の救いは、この世と別世界で起こったことではありません。洗礼者ヨハネに神の言葉が下ったのは、それらの権力者たちが支配する時代のただ中であり、この世の現実の中で起きたのだと、ルカ福音書は示唆します。洗礼者ヨハネは、エルサレム神殿に奉仕する祭司ザカリアの息子でした。ヨハネの誕生は、祭司ザカリアが神殿で香を焚いていたとき、天の御使いによって予告されました。神殿にその出生のルーツを色濃く持つヨハネでしたが、ヨハネ本人はエルサレム神殿には仕えずに荒れ野で生活していました。おそらくヨハネは相当な変わり者、はみ出し者という目で世間からは見られていたことでしょう。そのような中、神の言葉がヨハネに下ったのです。神の言葉を受けたヨハネは、ヨルダン川沿いの地方一帯に行きます。それは、罪の許しを得させるために、悔い改めの洗礼を人々に述べ伝えるためでした。洗礼はギリシア語でバプテスマと言います。この言葉はもともと水に沈めること、浸すことを意味しています。 洗礼者ヨハネが行っていた洗礼とは、ヨルダン川に人の全身を沈めるものでした。一度水の中に沈み、そこから立ち上がることは、古い自分に死んで新たな命に生きることを意味します。悔い改め、ギリシア語でメタノイアの元の意味は心を変えることです。悔い改めとは心を神に向け、神に立ち返ること。古い自分に死んで新たに神と一緒に生きる。神と共に生きるということです。これは罪の許しにつながります。罪とは、創造主なる神と共に生きる道からそれ、神と断絶してしまうことです。神はそんな人間に大きな悲しみを持って、どこにいるのかと言われます。私たち人間は罪の許しによって再び神とまっすぐにつながることができるのです。しかし、この罪の許しについてのことが人間の都合によって利用されている状況がありました。当時、人々は罪の許しのために決められた捧げ物をエルサレム神殿へ繰り返し捧げるように教えられ、奉献、すなわち捧げ物の形で搾取されていました。故に多くの貧しい庶民が搾取され、その上、十分な奉献ができない罪悪感と恥の意識に縛られていました。これに対して洗礼者ヨハネは、誰でも洗礼を受けて神を信じて生きるようになれば、すべての罪が許され、神の国に入る準備が与えられることを告げました。ヨハネのこの宣言は革新的なものであり、搾取され困窮した民衆にとって根底から解放され心が救われるものでした。洗礼者ヨハネは神殿を必要のないものとするかのように、ヨルダン川での洗礼による罪の許しを述べ伝えていました。これは当時の神殿を中心とする宗教的な秩序を壊すようなことでした。洗礼者ヨハネは主が戻って来られるのを神殿の外に出て迎えるようにと勧めたのです。洗礼者ヨハネの出現は、旧約聖書イザヤ書40章3節の成就として、ルカ福音書で次のように言われています。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くされる。曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。荒れ野で叫ぶ者の声とは、 洗礼者ヨハネの声のことです。洗礼者ヨハネの後に出現するイエスは、私は道であると言いました。洗礼者ヨハネは、人々が主イエス・キリストと共に真理と希望と喜びの道を歩むためのその道筋を整える役割を担っていました。谷はすべて埋められ山と丘は皆低くされるという言葉は現実の社会での弱い者や困窮に苦しむ者への神の豊かな恵みを示すものです。つまり、神の福音がこの世界に直接働きかけ、救いと恵みを現実化させることが意図されているのです。洗礼者ヨハネは、人々を主イエス・キリストに導いていくための荒れ野で叫ぶ声として民衆に罪の許しと悔い改めについて述べ伝えました。自分のふるさとでもある華々しい神殿から遠く離れた荒涼とした荒れ野において洗礼者ヨハネは神の計画に従い神の御心を行ったのです。ローマの信徒への手紙にこう記されています。述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう。使わされないでどうして述べ伝えることができよう。良い知らせを伝える者の足は、なんと美しいことか、と書いてある通りです。神から使わされたヨハネは、人々に良い知らせを述べ伝えたのです。主、イエス・キリストの生誕の時であるクリスマスを待ち望む、この太公節の季節には、毎年、洗礼者ヨハネについての福音書が読まれます。荒れ野で叫ぶ声とは、私たちが大きな苦難や困難の中にいるとき、あらゆるこの世の虚飾が取り払われ、そぎ落とされた荒れ野において、私たちが真に神の救いと真理を求めて叫ぶ声でもあるのではないでしょうか。クリスマスまであと2週間ほどとなりました。私たちはクリスマスを待ち望むこの期間を慈しみ大切にしながら希望と喜びのうちに共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。全能の神様、私たちが様々なことに心乱される時も、私たちの行く道を照らしまっすぐに歩ませてください。私たちが愛と慈しみを持ってあなたと共に日々を歩んでいくことができますように、御子、主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。